今晩恵みをいただく御言葉はヨナ書の2章です。ヨナ書2章、ヨナ書2章です。それでは宣言いたします。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じて、ヨナを陸地に吐き出させた。アーメン。それではお祈りをいたします。我らの愛する主よ、今晩、あなたの身元に集いし、この一人一人にまた耳を傾けて、あなたのその御手の動くことを、また御口の動かれることを今か今かと待ち望んでおられるこの生徒たちに、イエス様、あなたご自身がお語りくださり、そして我らともどもがよく耳を開いて、心を開いて、そのあなたの命の言葉によく聞く、また受け入れる私たちでありますように、今我らを性別し整えてください。聖なる宮に集いたいと願う一人一人、主よ、あなたが答え、そして本当にこの聖なる宮を仰ぎ望みたいのですとヨナが祈った、それが答えられたごとく、どうか一人一人にあなたが答えてください。今どうか取り継ぐしもべの唇を清め整え、また聞く一人と耳を清め整えてください。始めから終わりまで、全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。ヨナ書、なんですけども、本当に、預言者としては、敵の悪い預言者、というふうに見られるかもしれません。何しろ主が、あっちに行けと言ったのに、でも、別の方向に、全く真逆の方向に、人に、大勢の人に紛れて、船の中に、船の人々に混じって、しかも船底に潜って、そこで寝込んでいる、けど、主は、そのミッションを抱えた働き人を叩き起こすんですね。あなた、そんな居眠りしてる場合じゃない。目を覚まして、あなたの神に祈れ。異邦人の船長に、叱られて、でそれで結局彼は、なんやかんや、自分の、国、自分の仕事、自分が何者であるかを明かす、ですけども、自分は、天と地を創造された、神主を礼拝するものだ、 主を礼拝する礼拝者だ。で、人々は恐れて、ね、でそれで、このヨナの言う通りにするんですけども、果たしてこの人々が、ね、ヨナの言う通り、ヨナを、ね、船から投げ込んで、海に投げ込んだら、ね、嵐が収まった。で、それで船に乗っている全員が、このエホバである誠の神主を、ね、恐れ、主を礼拝するようになりました。で、まあ、一章の最後、ね、17節、まあ、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ね、あるんですけども、まあ、新改訳や口語訳は、ね、この一章17節なんですが、しかし新共同訳とか、また、ね、ヘブライ語の聖書、またキングジェームズ、ニューキングジェームズでしたか、他の、ね、諸々の訳の聖書ではこの、1章17が、ね、2章1節に、ね、組み込まれてて、で、2章が、ね、11節まであるんですね。新改訳では10節までしかないんですけども、まあ、ですから17節も、まあ、言ってみれば 2章の中に組み込まれるべきものだと、ね、見るべきですけども、で、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。本当に、ここに主の憐れみが、ね、あります。普通、ね、荒れ狂う海の中に、ね、人が投げ出されたらもうあっという間にもう水を飲み込んで、ね、で、ブクブク、ね、沈んで溺れて、ね、死んで、すぐ死んでしまうんですけど、しかし主が魚を備えたと書いてあります。魚、ね、を備えたな主です。この魚、よく説教で、ね、これはホエール、ね、クジラというふうに、言われることがあるんですけども、この魚、これ、ね、ヘブライ語では、この魚というのはダーグと言います。ダーグ、まあ、魚で、まあ、よくなんかうねうね動く、もう尻尾が、ね、バイブレーションする、まあ、そのことから、ね、まあ、このダーグ、ね、魚風に訳されているみたいなんですけども、こうダーグには、ね、2つの、ね、元となると考えられる、ね、言葉があるんですね。ダーグ、ね、魚、この魚、そのまず1つ目が、ダーガーハと言います。ダーガーハ、これ急速に移動する、ね、スピーディーに、もううねうね動いて、ね、スピーディーに動くとか、あるいは急成長するとか、あるいはたくさん産む、ね、多産の、ね、それがダーガーハ、ね、で、大体魚を、取り扱うときはこのダーガーハの方が多いんですね。たくさん産んで増えて、ね、魚たくさん卵を産みますね。で、しかも、ね、すごい、ね、急速に動きます。もう本当に息のいい魚を釣り上げればもうビチビチビチビチって、ね、すごい 動きますね。まあ、そんな感じのダーガーハ。で、もう一つの意味、元となっていると思われる意味は、ダーグと言います。ダーグ、このダーグっていうのは心が震える、ね、まあ、心が動くというところから、案じるとか、ね、心配する、あるいは、ね、不安になる、恐れる、考える、まあ、そうした意味があります、ね、案じるというのがこのダーグの、ね、まあ、最たる意味ですけども、ですから主が、ね、この魚を備えた、ね、ダーグを備えた、急速に動く魚、ね、そして、ま、なおかつダーグ、ね、これ案じる、心配する、ね、主はこの本当に、ね、心配、ね、案じるものとしての象徴である魚を備えて、このヨナのことを案じたんですね。ヨナがこのまま、ね、海に投げ込まれて死んでしまわないように、ね、この魚の、ね、ダーグの、ね、腹の中に、ね、飲み込ませました。で、この2章1節のところに、ね、ヨナは魚の腹の中から、彼の神主に祈っていたってあるんですけども、ね、この腹はですね、ヘブライ語でメーと言います。メー、ね、これ腹という意味の他に子宮とか、ね、あるいは哀れみ、腹綿という意味があります、ね、このメーには、ね、子宮、腹綿、ね、哀れみ、そういう意味があります。ですから主はですね、この本当に、ね、案じる、心配するの象徴である魚を、巨大な魚、巨大な案じる心、心配する心を備えて、それに飲み込ませて、で、そして、ね、その腹綿の中に、その子宮の中に、ね、このヨナを、ね、そこに配置したんですね。ヨナは三日三晩 魚の腹の中にいましたということは呼吸ができたんですね。本当に不思議です、ね。もう魚、もし皆さん私のこの、ね、腹筋、まあ、割れてるかどうかは別としてこの腹筋の中に何か物を入れたら、ね、腹筋が動いて動いてちょっと生きてる、心地はしないでしょうね。その腹の中にいたとしたら、けどもヨナはその、ね、動く腹、魚の中にいて、ね、もう命を保ったんですね。本当に不思議なことです。これ主の憐れみです。
これすごいと私は思いました。どういうことかって言ったらね、ヨナをこの時、ヨナのこの生態的、生物的なヨナの状態を赤ちゃんのようにしてくださっている。赤ちゃんはこの子宮の中で生きられるんですよね。だからこれを考えると主は実に正しい方なので、ヨナがこの腹綿、この子宮とも思われるところに行って、本当に人間の赤ちゃんがお母さんのお腹の中で安全に行って、まあ世に出てこなければならない時に出てきて初めて呼吸をするということなんだけど、私たちを作り保った主がヨナを本当にこの魚の中にこう飲み込ませていった時に、この生態的にヨナのこの生態的なこの機能というのは赤ちゃんのような機能をもたらせて、もともとそこで全然生きられた存在なんですよ、人間は。この子宮というものの中で。ということなんですけれど、あ、神様だからできる技。ということなんですけど、赤ちゃんは、世を見ずしてそこにいたから、多分あんまり苦しくなかったと思います。でも、ヨナは、世の甘いことも酸っぱいことも苦いことも全部体験しているんですよね。神様に逆らうまでのその体験をしていたヨナなんですよね。だからヨナにとってこの魚のこの腹の中、ね、子宮とも言われている、腹綿とも言われている、この中に行って、すごいせせこましいし、もうもう早くここから出たい。ということで彼が言ったのがシェオールとも言ってるんですね、自分が行った場所。だから嫌だ嫌だっつってもう死んでもいいと思って海に飛ぶんですよ。ということなんだけど、魚の中に入ってみたらいざとなって自分が体験していない、もうとんでもない、自分がこれシェオールとかしか言えない場所に自分がいるということで、彼は、もう神様のこの大いなるこの摂理の中で、自分がニヌベに行かなければならない。逆らいました。逆らったことによって、ね、大嵐の中にあった。そこで投げ込まれた。ということだから、彼は自分がヨナはね、多分許されるっていうことを知っていたような気がします。だから彼は言ってますよね。主の宮において、ね、まだ主の宮で、ね、礼拝したい。ああ、ヨナ自身がすごく、許しに富む。神様をすごく、理解していたような気がします。ですね、許しに富んだ方を誰が一番信じているかって言ったらね、今で言う教会の牧師ですよ。だから誰にでも言うじゃない、救われますよ、救われますよ、救われますよ、許されますよ、許されますよ、許されますよ。働き人というのは許されることに自信持ってるんですよね、救われることに自信持ってるんです。だからもう口を開けば救われますよ、許されますよということを言っているわけなんですね。だからヨナもあの時代の預言者ですので、本当に 許しに富まれた方を誰より知っているので、自分がああって、心はもう私がニノベに行って言いたくないということを言ってる場合じゃない、ここしておるじゃないかと思って、そして彼は悔いるで、悔いた時に自信持って言ってるのが主の宮でという言葉を言ってますよね。私は今日この魚のお腹の中、ここにまたヒントになる子宮という言葉がちゃんとあって、私たち人間にこの可能性を絶対信じられるように、赤ちゃんの時にその中に置いて、私たちは何だ不足もなくね、そこに行ったわけなんですね。それを通して神のなさる技へのこの理解しやすいところ、主はもうこの聖書の中に示してくださったこと、本当に感謝します。アメン。
本当にこのね、魚の腹の中、ね、この目、子宮というふうに訳されていることの方が多いんですね。リベカのお腹の中に2つの王国がある、ね、それも名栄ですし、また、ね、ダビデがソロモンを祝福するとき、あなたを母の胎から、ね、取り出したお方、ね、それも名栄が、ね、使われている。この魚の、ね、その胎の中、母の胎、それは、ね、生まれるために命を育むところですね。本当に主の憐れみ、そして本当にヨナ、本当に彼自身としては主に逆らって、ね、主を無視して、でそれでもう海に投げ込まれて、魚に飲み込まれて、もう地の深み深く下って、ね、絶望的な状況なんですけど、しかしその、ね、奥深くのところにおいてヨナは、ね、再び、ね、この胎の中で新しいものとして作り変えられていくのです。三日目はこの地の深みの中においてヨナは、ね、何をしたか、悔い改めました、ね、主に向かって祈りました。ただ、主との交わりだけがあったんです、ね、もう本当に魚に飲み込まれて、海の本当にもう何千メートルも 深みに、ね、下っていったら、そこではもう主に向かって声が届かないのか。いや、ヨナは言うんですね、私の祈りは聖なる主の宮に届いたって、主の宮に届くんですね。魚の腹の中にいようが、地の深みの中にいようが、ね、その声は、ね、主に向かって届くんです。この2節では、ね、私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。アメン、ね、ヨナは、ね、この苦しみの中から主にお願い、ね、し続けていたんです。これ継続の、ね、動詞なんです。主にお願いし続けていると、主は答え続けて、ね、これもまた答えも、ね、継続なんですね。ヨナが魚の中で、ね、主に、ね、苦しみの中から主にお願いした。したら、その都度、主は答えてくださった。ね、祈った、答えた。祈った、答えた、ね。継続的なんです。主はいつでも、その人の思い、意思、感情が主に向いているかどうか、その主に向いている祈りに主は聞いてくださり、また答えてくださるんですね。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。これ完了形です。聞いてくださった。黄泉の腹、シオール、その黄泉の腹の中、ちなみにここの腹はですね、メエの方ではなくベテンというヘブライ語、これ空洞になるというところから腹とか、でまたこれもまた子宮という意味が、ね、あります。黄泉の腹、腹の中から叫ぶと、主は私の声を聞いてくださった。完了形なんですね。主は呼ぶと聞いてくださるお方、答えてくださるお方なんです。皆さんのその本当にあたかも人生の中魚に飲み込まれてしまったかのような、もう絶望のどん底に下りに下って、もうこれ以上落ちようがないところに下ったようなところにおける叫び、祈り、主は一つも漏らさずに聞いてくださり、また、主のイエス様の名前によって祈りに主は答えてくださるお方。だから私たちは本当にこの主に望みが持ってるんですね。本当に人生自分は落ちぶれてしまったって言ってる人はいるかもしれませんけど、このヨナなんて 海に投げ込まれて、ね、魚に飲み込まれて、それも、ね、もう本当に大地のもう何千メートルも、ね、海底に、ね、沈んでいて、そういう状況なんですけど、その中からでも主に呼び求めれば主は答えてくださった、ね、ヨナは本当にこの魚の腹の中において、その、ね、魚の 腹の中において本当に主との、一対一の交わりを、持っていたわけなんですね。3節見ますと、あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。海、本当に大波、ね、恐ろしいですね。海遊びしている人、中には大波が来てそれに飲み込まれて、本当にもみくちゃにされて、経験があるかもしれません。もうそれどころの波、潮の流れじゃないんですね。もう人を殺すような波、大波がこのヨナの乗り越えていった。で、4節、私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。アメン。ヨナは魚の腹の中からですね、思ったのは聖なる宮でした。主の聖なる宮、聖なる宮においては何がなされるか、ね、この、聖なる宮、ね、天聖という聖なる宮においては礼拝が捧げられ、賛美が捧げられ、祈りが捧げられ、神様との交わりを持つのが聖なる宮。そして皆さんの側は、ね、生贄を捧げる側です、ね。それは、自分自身の体、また、ね、献金という形でもそうです。奉仕という形でもそうです。皆さんを主にお捧げする、それが聖なる宮ですね。ヨナがこの、ね、もう 大ピンチの時に思い出したのは聖なる宮でした。皆さんも、ね、そういう経験があるかもしれません。本当に、ね、外において、命の危険に目にあった、危険な状況に陥った、そこにおいて、ね、本当に、人は思い浮かぶのはいろいろね、お母さんはある人は思い浮かぶでしょう、ある人けれども、私たち生徒は聖なる宮を、ね、思い浮かべる、それを仰ぎ見るのが、ね、私たちなんですね。本当に自分は主から離れて、主に逆らってこんなひどい目に遭ってしまった、ね、で聖なる宮を思い浮かべるという、ね、そういう証、ね、いくつか聞くんですけれども、ヨナもそうでした。ヨナは、ね、あなたの目の前からは私は追われました。しかしもう一度あなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。アーメン。主の宮にいる一日は千人地にも勝る、ね、と書いてあります。本当にこの主の宮、ね、本当に私も出張を、ね、何日かしていると、本当にこの聖なる宮に再び戻りたいのですね、思うんですけども、帰ってきたら、ああ帰ってきたって、本当に真っ先に安息、ね、するんですね。真っ先に安息したいのは、ね、交わり部屋で働き人たちと一緒にお茶を飲んで、ね、美味しいものを食べて、ね、ということを真っ先に、ね、したいんですね。それを仰ぎ見るんですけども、ね、ヨナも、ね、本当に、この魚の腹の中において聖なる宮を思い浮かべました。もう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。言いました。五節、水は私の喉を締め付け。本当に水の中に潜ってちょっと水を呼吸器の中に入ってしまったら、もう本当にむせて喉を締め付けるような思いですね。水は私の喉を締め付け。深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。もう海の、ね、草、ね、海藻、ワカメが、ね、というレベルじゃないんですね。もう本当に、こんな分厚い、ね、何メートルもある海藻がもう絡みついて、ね、というもみくちゃ状態の中でヨナは、ね、飲み込まれて、魚に飲み込まれて、でそして6節、私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。これちなみに新共同訳とかニューキングジェームズでは、ね、地は私の上に永久に扉を閉ざす、ね、これ永久にという言葉がここにあるんですね。 永久にもう血の貫禄が私の上でガッチャンってしまって、でそれでもう私は血の深みこの中にもうすでに閉じ込められてしまったという告白がここにあるんですけども、しかし途中6節の途中から言いますと、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。アーメン。ですからヨナそういう経験をしたんです。もう一度、ね、自分の頭の上でもうガチャンとこの、黄泉の扉が閉じてしまって、もう山々の根元、地の貫禄が私の上で、もう永久に閉ざされてしまったという経験をしたんです。どういう状況だったか分かりませんけれども、そこを主がなんと再びその穴の中から、ね、穴という言葉があります、本当に死の黄泉の穴の中から主は再びヨナを引き上げてくださった、本当にその感謝の言葉を、ヨナは主に捧げております。そうです、たとえ黄泉に下ったとしても再び、蘇るという希望が私たちにはあるんです。イエス様は三日三晩、魚の腹の、地の中におりましたけど、しかし、主はその黄泉の、ガッチャンと閉ざされた永遠の扉を開いて、イエス様を、その墓の穴の中から引き上げてくださった、そのイエス様に続く私たちもまた、この黄泉の穴の中から引き上げられて、そして再び主の宮に、聖なる主の神殿、に引き上げられるその恵みがあるんです。そうです、私たちも、この体、死にます。心臓が停止して脳波が停止して死ぬ、体が朽ちていく、けれども再び蘇って、天のところに、天の宮、天の至聖所、天には、神殿というものがなく、神ご自身が神殿である、その神殿で永遠に主と共に礼拝をする、その幸い、それが私たちに約束されているんです。ヨナは、一とたびこの黄泉の穴がガチャンと自分の上でもう閉じる経験をしたんですが、しかし主は再びそこから引き上げてくださった。だからイエス様の時代においてはヨナの印以外には起きないとイエス様がおっしゃったんです。イエス様は三日三晩地の中に下りますが、しかし三日目によみがえる、そして、天に昇られる、この経験をイエス様はなし、また今の時代私たちもヨナの印、これが私たちにも起こるんです。この7節もヨナの、その告白があります。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は死を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。アメン。もう魚の腹の中、そこ携帯電波は当然通っておりません。魚の腹の中から携帯で電話かけようとしても無駄ですけども、しかし祈りは届くんです。魚の腹の中、また山々の根っこの深みの下、そのシェオルの中にいたとしても、主に向かって祈るならば、主はその祈りを聞いてくださり、そしてその祈りは聖なる宮に届くんです。主の聖なる宮に届きました。何節にありますね。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。
なんかあった時、絶対絶命という時に、私たちクリスチャンはちょっと余裕があると、自分の理性と知性で自分の経験に基づいて、今回これどうすれば解決されるだろうかと考えるんですね。ちょっと余裕があるとき。でも、もう自分の理性と知性、そして経験値、これによってもう解決できないという絶望を覚えたときに、初めて私たちクリスチャンは何をするかって言ったらね、ああ、イエス様に祈らなきゃ。とか、ああ、イエス様助けて。とか言うんですね。どういうことか。ここでね、答えがあるんですよ。 悩ましい時、私たちはね、もう本当に右に左に寝返りを打ちながらね、知性と理性によって培われた自分の経験値で、今回自分の目の前にあるね、問題課題を何とかしようと思っているんだけど、それをしてみても何にもできないという絶望にぶち当たった時に、私たちは必ず、ああ、イエス様に祈ろう。もうしょうがない。もうイエス様に祈る以外、道がない。というところに私たちは行ってしまうわけなんですね。ここで主がね、悩ましい時に主を呼べって言ってるんですよ。ね。理性知性で回り道しないで。理性と知性で3日ぐらい回り道しないで。もう最初の日から、もう、主の、ね、名前を呼びなさい。だからね、この状態が良くない時に必ず私たちはね、自分の理性と知性、そして自分の今まで人生で経験してきたことをね、なんとか土台にして問題解決しようというね、その試みをするんですけれど、今日このヨナ書を通して、ヨナがもう絶対説明ですよね。で、その中においてね、頭で悩む時間がないわけだ。もうシェオルの中に置いてね、死のうと思っても死ねないね、そういう中に置いて、彼がすぐこう転換した、ああ主の名前を呼ぼうということでした。だから私たちは悩ましい時に何をするかって、自分の経験値に頼らない、人に頼らないね、理性と知性に頼らない、そして主の皆を呼ぶ、主により頼むということで、いち早くそこからね、出てくるね、抜け出す、そのような私と皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
本当にね、主にいつも従順であるならば、ね、本当にこんな魚に飲み込まれるというような経験も、ね、しなくて済むんですけども、けれども確かに主に対して従順じゃない、え、私そんなことしたくないって言って、主の御旨では逆方向に行って魚に、ね、飲み込まれるようなことがもしあったとしても、本当にその時主にすぐに、ね、向かうんです。自分の理性とか、ね、自分の経験値とか、ね、あれやこれや、ね、もう考えに考え抜いて、もう力で、ね、走りに走って、でその挙句何もかも失って、でもう、あ、自分には何もなくなってしまった、あ、そうだ、主の名を呼ぼう、主よって、もう本当に何もかも失ってから最後に主を呼ぶ、これ一番損するパターンなんですね。主は今か今かと待ってるんです。もう魚も用意して、ね、でそれで、ね、魚の腹の中に、ね、まあ、この、ね、名栄って、腹渡、また、ね、胃とか、ね、腸、ね、そういう、ね、意味が、ね、そこから憐れみとか子宮、ね、意味になるんですけども、本当に息が吸えたの、ね、不思議ですね。もしかして、ね、その胃とか腸に、ね、若干ガスが残っていますから、ね、ヨナまさか魚のそのガスを吸いながら生きていたのかなとか、まあ、そういうふうに思ったこともあったんですけども、本当に屈辱的ですね。まあ、すぐに死んだ方がまだマシですけれども、主はこのヨナにあえて生かしたのは、主の名を呼ばせるため、そして主の宮を慕い求めるようにさせるためなんですね。皆さん、魚の、ね、腸の中に、ね、腸のガスを吸いながら3日も生きたいとは思わないですね。私、魚の腹渡を何匹かさばいて、ね、釣った魚の、ね、腹渡を取り除いて、で手洗っても落ちないですよ、匂いが。で、カレー先生、私魚さばいてたらこんな匂いになりましたって刺したらしたら、あ、ちょっと私のこともう触んないでってそんな風に言われてしまいましたね。それほど、
いや、もう本当にね、こうやってね、手をこうやって臭いのか臭くないのか、パスタをちょっと確認したいんじゃないのかな、自分は綺麗だと思ってね、洗ったと思ってっていうことだけど、もうこうやって来るだけで、だから近づかないでって特に私は生臭いのがもう本当にダメなんで、もう匂いがもう大変ですね。
うん、魚の腹綿は臭いんですね。その臭い腹綿の中に三日三晩もね、魚漬けに なっていた彼、もうどれほど臭かったか、もうどれほどもう今すぐにでも死にたかったか、けれども死ねない。で、結局のこのね、ヨナは本当に主に願い求めたら主は聞いてくださった。再び主の宮において主を礼拝したいって思ったら主はその祈りを聞いてくださった。で、それで、そういうわけで、このヨナの祈り、私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きましたというふうに告白します。で、破説、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てますって書いてあります。ちなみにここ虚しい偶像って書いてあるんですけども、まあ、偶像、これシャープってヘブライ語、これ偶像という意味ではないんです。これ虚しいとか偽りという意味なんですね。まあ、虚しい、最初に虚しい、次に偶像あるんですけど、最初の虚しい、最初の虚しいの方はヘベルという意味で、あ、ヘベルというヘブライ語で、これつまらないとか虚しいとか空、空の空、あの空ですね、ヘベル、最初の虚しいは、ね、つまらないとか虚しい、空という意味で、その次の偶像、これは、ね、シャーブと言います。シャーブ、これ偽りとか虚しさという意味です。ですから英語 のキングジェームズは、ね、アイドルとか、ね、イメージとかそういうのないんですね。あの、ライングと、確かなんかそんな感じの言葉でした。ね、虚しさ、偽りごと、空なるもの、つまらないものに心を止めるものは自分への恵みを捨てます。ね、ですから、本当に携帯から来るインターネットの情報とか、ね、ゲームとか漫画とか、つまらないイメージ、ね、そうした、もう箸にも棒にもかからないようなものに心を、ね、止めるものは自分への恵みを捨てます。ですから、魚の腹渡に、ね、飲み込まれた時、その時に、ああ、地上であのアニメがあって、あの漫画があって、そうしたつまらないものを、ね、思い描いて、あの時は良かったなって言ってる人は、魚の腹の中で おしまいです。ね、けれども、魚の腹の中で、ね、主の聖なる宮を思い浮かべる人は、ね、主がその祈りを聞いてくださるんですね。もう本当に、魚に飲み込まれたかのような経験、ね、人生もう何もかも、ね、おしまいになって、もう黄泉の腹に飲み込まれたかのような、状況の中で、ね、ああ今流行りの鬼滅の刃をもう一度見に行きたいなとか、ね、そういう虚しいものに心を止める人は。
ちなみにそれ流行りなんですか？今
すごい流行りですよ。なんかね、あの、なんだっけ、タイタニックの映画より超えたんですよ、あの鬼滅の刃は。あの興行収入、映画やってるんですけど。
あ、映画なんですかそれ、漫画じゃなくて。
ああ、漫画が映画になった。
パスはなんでしてんの？
だってニュース見てるからです
よ。あ、そうですか。
なんかタイタニックとか。
私も見ましたか、見ましたって言わなかった。あ、そうなんですか。
いや、なんか なんだっけ、獣の姫、もののけ姫、
獣の姫。
タイタニックとかもののけ姫を超えて、なんか歴代1位に
上がったらしいですよ。それ日本の？
日本。
あら、そうですか。
まあ、だからちょっとどんなもんかって、まあ、調べますよ、それは。
あらまあ。
で、なんか子供たちもみんなね、あの、それ話題なんですよね。
そうですか。良くないね。
まあ、とにかくですね、何か本当に、災いにあった、ね、その真っ只中、魚に飲み込まれたかのような、もう本当にね、借金だらけになって、もう株が大暴落して、ね、もう本当に魚に飲み込まれたかのような心境の中で思い描くべきは、そうした、ね、なんか虚しいものとかじゃなくて、主を礼拝する主の宮を、ね、思い描いて、再び私は主を礼拝捧げたいのです、ね、するならば主はそこから救い出してくださるんですね。本当に私たちはですから、いつでも主を呼び求め続けるべきです。で、さらに9節では、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。 救いは主のものです。アーメン。今度はしますねという誓いですね、もう主の宮に再び戻ったら私はこれこれ捧げますって、よく証で聞くんですね。本当にもう危険な目にあって今にも死にそうだってという時に、神様悔い改めます、私献身します、私がもし生きていたら主の宮に行って捧げますって、ね、そういうふうに祈って助かった人を証よく聞きますね。で本当にその人が、ね、主の宮において、ね、捧げるということを果たした、ということを、ね、聞きます。まあ、もっとも、ね、主の宮に捧げますって言ってこない人は私の耳に入ってこないから分かんないんですけども、ね、まあでそれで立ち返って主の宮に帰ってきて主に礼拝捧げるようになったという証は、まあ、よく聞くんですね。まあ、そういう証しか聞けないというところがあるかもしれないんですけども、ヨナは、ね、そのように、ね、私は感謝の声を上げて あなたに生贄を捧げます、私の誓いを果たしましょう、ね、救いは主のものです、ね、そういう告白しました。この救い、ね、救いはヘブライ語でイエシュアハと言います。イエシュアハ、これイエス様の名前そのものです、ね、ですからヨナはこの三日三晩の魚の腹の中にいてイエシュアを、ね、求めたんです。イエス様を、ね、救いは、ね、イエシュアは主のものです、ね、救いは主のものです。でそれで十節、主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた。アーメン。三晩ぶりの、ね、この生還です、ね、陸地に、ね、再び人が生きるその場所にヨナは降り立ちました。本当にこの三日三晩のその魚の腹の中における経験、これによってヨナ自身もうそれまでの主の行けと言われたところ行きたくないというところ、それが取り扱われて、でもまだヨナこの時その思いは捨てていません。まあそれは4章の方になると明らかになるんですけども、けれども少なくとも主が命じられた通りのことはしようという決心はしました。で実際その通りにするんです。で実際その通りしたら大リバイバルが、ね、ニネベの町に起こるんですけども、ね、ですから私たちも本当に、ね、主から言われたこと、ね、本当にそれ、ね、自分の心から喜んで、主が言われるならば、主が右に行けと言われるならば喜んで右に行きますって、その喜んで従うということができますし、また喜ばないけれども、けれどももう坂の中には戻りたくないから、いやいやながらでもやります、そういうね、まあ服従ということも、ね、あります。従順と服従、ね、この2タイプあるんですね。従順は喜んでやる、服従はいやいやながらでもやる、ヨナは服従の方でした。いやいやながらでも、ね、やる。本当に私たちは主が言われることであるならば本当に喜んで、ね、やるべきです。ヨナはこの三日三晩の中においてイエシュア、ね、イエス様を、ね、呼び求めました。そしてイエス様の時代以降現れる印はヨナの印だけなんです。私たちが求めるべき印、ね、パリサイ人、世の人々、ね、また本当に印不思議が大好きな人々は、なんか大きなことを、ね、天が動くような、ね、そういう不思議なことを求めるんですけど、しかし私たちが求めるべきはヨナの印。
イエス様がだから救われたいと思った時にイエシャハっていうことをずっと言い続けて、救われなさいって、だからその印しかないと言ったんですよね。でも人は言葉はすごく有名だから知っているものの、イエス様が言っていた言葉の奥義は知っていなかった。だからイエス様が与える印はそれしかない、ヨナの印しかない。で、ヨナの印のところに、この救いは、ね、主によるということがここに書いてあるので、だからこれをもうずっと救われたいときに、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、ずっと言い続けていたんですね。 これ素晴らしい今日のまだ聖書の解き明かしだと思います。パスさんにこのような本当にこの解き明かしをいつも与えてくださるイエス様の皆を褒めたたえます。アメン。
でこうして、ね、ヨナは、ね、魚から吐き出されて再び主から定められたミッションへと戻るんです。本当にこのような目に散々あって、でそれでようやくミッションに戻ったヨナ。本当に私たちは主から言われたらそれそのまますぐに、ね、行う、行動する、ね、それをするべきですね。それをしなかったヨナ、もう本当に人々に紛れて、ね、船のそこで居眠りしていたら、ね、叩き起こされて、何居眠りしてるんですか、ね、あなたの神に祈りなさい、ね、あなたの神は誰ですか、あなた何者ですか、あなたの仕事は何ですか、ね、もう散々告白させられて 吐き出させられた挙句、ね、海に投げ込まれ、魚に飲み込まれ、もう黄泉の下に下って、もう上でガッチャンと髪の毛が永遠に閉じて、ね、でもその中でようやくヨナが、ね、本当に主に求めた結果、主はこのような救いを、ね、3日目の救いを得ました。どうか皆さんは本当にこのイエス様、イエス様にある救い、ね、これをしっかりと握りしめて、このような災いに遭うことなく、本当に主からもう A を命じられたらすぐに A を行う、ね、B を命じられたらすぐ B を行う、 C をやめようと言われたらすぐにやめる、そのように従順して、本当にこのような苦しみに一切会うことなく、平安、平和で、そして本当に主に大いに有用に用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。それでは主の皆を呼び求めます。せーの、主よ、主よ、主よ、私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えて行きました。私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。ハレルヤ、愛するイエス様、本当に私たちもあなたと連なるものとなることができ、あなたと共に死を、本当に三日三晩のその死を体験して、後に本当にあなたにある栄光な働き人として新しく生まれ変わされたことを感謝いたします。ヨナは魚の腹の中、目の中、子宮の中のにおいて新たに生まれ変わることができたことを覚えます。主よ、本当に私たちも新しく生まれ変わったものとしてのその立ち位置をしっかりと保ち、以前のような生き方をすることなく、また主から言われたことをそれを逃げるのでもなく、本当に喜んで従順して行うことによって、このような主を災い見えたことを回避していく私たち共々でありますように、主を今まさにヨナのように、本当に魚の腹の中にいるような、そのような状況にある兄弟姉妹たちをあなたが覚え、本当に一刻も早くあなたの皆を呼び求め、ただあなたを礼拝すること、あなたの宮において賛美を捧げる決心を主を速やかにすることができますように、そしてあなたにあって救いを得ますように、どうかあなたが導いてください。 あなたが今日この夜なしを通して本当に導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りを祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒め立て感謝いたします。イエス様自身が言いました。ヨナの印以外見せるものはない。主よ、この奥義を本当に今日分かりやすく、イエシア、ヨナが3日2晩を本当にこのシェオロとも言われる、思われる、その黄泉に下ったようなこの魚の腹の中で、ヨナ自身がずっとずっとずっと主を呼び続けた時、主を救ってくださいというヨシア派でした。主よ、私たち自身にも主はこの印しかあなたに与えるのはないよ、救われたかったらこの名前を呼びなさいと、平等において救われた方はヨシュア派、そして困難に満ちている時もヨシュア派、本当につまずき倒れて起きれない時もヨシュア派、そして人間関係がもうどうしようもない時もヨシュア派。単純にこのヨナの祈りを覚えて、私たちもただ救ってくださる方に対して救ってくださいを連発する私たちでありますように、そしてイエス・キリストにあってヨナのように、そのシオルのような黄泉のようなところから吐き出されて、使命を果たすべき地へと吐き出されていきますように。主よ、手も願わくはヨナのように不信仰を働いて、そして救いに対するイエス様とのこの一致しない思いによって正反対の方に逃げていくようなことを、私たちは私たちの一生のうち一切しませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日あなたが私たちに教えてくださったのは、たとえシェオルのよう本当に黄泉のようなところに陥ったとしても、イエシュアをずっとずっとずっと呼び続けることによって救われるよというこのメッセージを大胆に受け取ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この奥義を本当に明かしてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるこのシェオルのようなところにおいても息ができる、その命を与えた方、イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。